どうも冬治でございます。今回は豊臣秀吉の才智と弱点と、こういうことでお話をさせていただきます。まあ豊臣秀吉の才智と言いましても、やはり主人であった織田信長と、それから後輩であり彼の後を継いで天下人になった徳川家康とのこの、まあ、一種の比較のようなことをお話ししておいた方が、まあ、分かっていただけるかと思いますので、そうさせていただきます。で、まあ、その、つまり、秀吉が何のために才智を振るったかといえばですね、やはり、前半の、まあ、前半というよりも、秀吉の生涯の5分の3から4分の3までは、この織田信長のお手伝いをしていたということでしょうか。で、ただ、まあ、今、組織でも同じですけれども、やはりトップから見た、この信用できる幹部というのはですね、まあ、3つの種類に分けたときに、1つは、まあ、言わなくても分かる部下、それから言えばすぐ分かる部下から、まあ、いくら言っても分からない部下と、まあ、こういうのいるわけでございますよね。で、秀吉の場合にはやはり信長の考えていることを自分なりに先取りをして、信長がいちいち細かい指示を出さなくても、ああうちの大将は今こういうことを考えてんだなと。で、そうであれば自分がある方面を任された以上は、そこで、主人のかけら、あるいは分身だと思って、こういうことをやり抜こうと。こういうところの才智が効く人だったわけですね。ですから、まあ、秀吉の前半生っていうのは、信長の、つまり考えを自主的にですね、信長から言われなくても、どんどん実行していったところに魅力があったのかなと、こういう気がいたします。で、まあ、いくつか例を、申し上げましょう。最初の秀吉は、尾張の国、今の愛知県名古屋市の中村というところに生まれました。家は農民です。で、ただ、まあ、農民でありながら、武家を取って、織田家に仕えると、こういうことをやっておりました。で、しかし、秀吉の実父がですね、まあ、死んでしまったわけです。で、そこで、生みの母である、中と言いましたけど、お中さんが再婚をしたわけであります。ところが、この再婚した相手、まあ、義父ですね、義理の父、これと、まあ、秀吉が非常に仲が悪うございましてね、そうすると、まあ義父の方も可愛くないわけですよね。で、結局、まあ母親が間に入って困りました。で、そこである日、秀吉を脇へ呼び出しましてね、まあいろいろ考えたけど、お前がうちにいるとどうも新しいお父ちゃんとうまくやっていけないと。で、私も間に入って辛いんだと。で、実を言うと、ここにへそくりがあるのよと。で、このへそくりはお前のお父さんが残していったお金なの。これをあげるから、悪いけど家を出てもらえないかと、こういうことを言ったわけです。で、まあ普通こんなことを言われればですね、随分薄情な母親だなと。まあよしと。じゃあそれで俺の方も母親を見捨ててですね、自分で勝手に生きるよと、こうなるんですけども、このまあ秀吉のいいところは、こういうことをされても、むしろ逆にですね、お母ちゃんかわいそうだなと。つまり新しいお父ちゃんに結局生活の面倒を見てもらわなきゃいけないんで、まあこういう辛いことを言うんだろうなと。だから俺が一日も早く偉くなって、お母ちゃんを何とかしてこう安心させてやりたいと、こういう発奮をするわけですね。こういうとこが、まあ秀吉の魅力かなと思います。で、家を出まして、彼はその頃評判の高かった駿河、今の静岡県ですね。そこの駿府、静岡市、ここの今川義元という大将が大変に、栄えていると。で、特にこの商工業者を大事にしたり、また転入者にですね、温かいと、こういう噂を聞きました。で、初めはこの駿府に行こうと思い立ったわけであります。で、やがて東海道を、まあ、逆に東へ向かいましてね、浜松までやってきました。で、当時はまあ引間と言っておりましたけれども、ここへ来たわけです。そうしましたら、彼の顔を見てですね、馬を止めた武士がおりましてね。で、この人が今川家の武将で、松下嘉平という人です。で、面白いやつがいると。猿だか人間だかわからないと。 で、うちへ連れて帰って、今度はうちに来る客の、まあ、慰み者というのかな。まあ、そういう客に興がらせるような扱い方をしてみようと連れて帰りました。で、まあ、秀吉は小さい時からそういうような、まあ、他人に対するサービス精神というのは大変にありますのでね、重宝されたわけであります。で、松下貨幣も、だんだんこの、まあ、秀吉が気に入りましてね、やがてこの会計係に任命をしたわけであります。と、これには、やはり松下家に古くからいた先輩たちが、まあ、嫉妬しましてね、まあ、羨んだり、あるいはやっかんだりしたわけであります。で、足を引っ張り始めた。で、それは、秀吉が会計係として、公金を、この、盗んでいると、横領していると、こういう噂を立てると同時に、主人にこのことを告げ口をしたわけであります。で、松下貨幣弱っちゃったわけですね。で、松下さんというのは人がいいんですけれども、まあ、どう言っていいんでしょうか。職場にもこういう人のいい課長さんがいますけれども、まあ、何よりも和を重んじようと。トラブルは大嫌いよと。みんなが仲良く、このお手手つないで仕事をしてくれれば、もういつもニコニコしてられると。だからまあ、定年になった時にですね、皆さんのおかげで無事怠惰なく仕事を済ますことができましたなんて、こんな挨拶する人だろうと思うんですね。ですけど、戦国時代にこんなことを言っていれば、それはいてもいなくてもいい人間であって、どうでもいいわけであります。で、結局、まあ、和を保ちたいと。それには秀吉がいるとやっぱりトラブルが起こって仕方がないと。で、これはまあ、秀吉にとっては母親から追い出された時と同じ目に遭うわけですけれども、松下貨幣がこう言いました。お前がいると、非常に私は重宝していると。で、まあ、松下家の財政、面倒を見てもらうのも大変に、まあ、手際よく仕事をやってくれるとありがたいんだ。ところが、やっぱり、お前に会計係を命じたことを羨む奴が、まあ、たくさんいると。それはお前の先輩たちだよと。で、今度、私にこの告げられたお前が公金を盗んでいるということは私は信じないよと。信じないけれども、そういう噂が立ってみんながそういう目でお前を見ている以上、このままうちにいてもらってもですね、まあ、やっぱりうまくはいかないんじゃなかろうかと。で、そこでまあ、退職金を弾むから、出て行ってもらえないかと、こういうことを言ったわけです。で、この時に秀吉は怒りました。で、そして、あなたは見下げ果てた主人だと。で、今はたまたま戦国の風潮というのは、やはり下克上なんだと。下克上というのは何だといえば、部下が主人を選ぶということなの。で、あなたはそれに値すると。で、あなたに言われて私はこの家を去るのではなく、あなたのような、つまり頼りがいのない主人は部下の私が見放すんだということにしましょう。退職金はいりませんと。で、飛び出ちゃうわけですね。だからこの辺は、まあ、ヘラヘラして、非常にこの助裁ない最長、この、まあ、出世のため、あるいは他人へのサービスのために、この指示を使ってると思われる秀吉にも、一本骨があったわけですね。筋があった。で、これは彼のやっぱり生涯貫く、まあ、水面下と言ってんでしょうかね、バックグラウンドになっていた一種の筋だと思いますね。うん、こういうものを彼は持っていた。で、そして考えました。つまり、こういう人が今川家の、まあ、地域の城主を務めているんだと。まあ、部長さんなんだと。だけれども、こんな人程度をですね、部長にしているようなら、その、大将の今川義元も大したことはないなと。うん、駿河行くのやめようと。で、ちょうどこの松下家にいた頃に、自分の生まれ故郷であります、尾張の国ですね、織田信長の名が非常に高くなっていたわけであります。新興大名として、めきめきと頭角を現し始めていたと。で、そこで尾張に戻って、信長様にお仕えしようと、彼はそう考えました。で、そこで、尾張に戻ります。で、この辺は、まあ、いろんな今まで講談とか小説に描かれてきたようにですね、まず草履作りから始めたと。で、あの、雪の日に、外で待たされている時にですね、草履をお腹に入れて温めたと。で、出てきた信長が、その草履を履いた途端に、うーんとなった。で、それは草履が温かかったからであります。そこでいきなり持っていた鞭で、秀吉を殴りつけて、貴様、俺の草履をケツの下に敷いたなと、まあ、怒るわけです。で、まあ、秀吉はこの自分の、肌を脱いでですね、 その草履の、その土の跡を見せて、実はここで温めておりましたというわけですけれども、まあ、信長のことですから、そう言われたからって、ありがたいな、悪かった、なんて言わないですよね。ああ、そう、ふんって言っちゃったわけです。しかし、この時に、この、まあ、木下藤吉郎と言っていた、秀吉の印象は強く、信長の頭の中に刻み込まれました。で、やがて、巻奉行の話が出ます。で、これは、織田信長という人は、有望な武将ではありますけれども、当時としては非常に経営感覚が鋭い。だからそれだけに、まあ、そろばん勘定も達者なわけですね。経済観念が強いわけです。で、まあ見ていると、居城である清洲城の燃料費が非常にかさんでいると。で、これが、まあ、どういうわけだか彼にはわからない。で、そこで、巻奉行と言っていた燃料奉行を読みました。ところが、巻奉行の態度がどうもはっきりしないんですね。何を言ってんだかよくわからない。で、まあ短気な信長は、結局、巻奉行を秀吉に変えました。で、この高い燃料費の原因を調べろと、こういうことだったんですけれども、秀吉はもっと前へ出て、ただそれだけじゃあるまいと、信長様が考えておられるのは違うと。やはり同じ費用ならもっと大量の燃料が買えないだろうかと、こういうことだろうと。で、そこでですね、城から逆に生産点まで、その薪、燃料のですね、流通経路をたどったわけであります。結果的には間の仲買人が非常に多いと。で、その度に手数料を上乗せすると。で、結局城に入った時は、それが結局上積みされたんで大変高いものになっていると、こういうことが分かりました。で、しかし、まあ、それを露骨にですね、告発したのでは、やっぱり前任者の面目もないだろうということは、前任者はおそらく、その手数料の中の一部をもらっていたんではなかろうかと、こういうことまで分かったわけですね。で、秀吉は、これはこれでもう不問に付しちゃおうと。で、自分が新しいやり方を考え出して、これを信長様に採用してもらえばですね、前任者の顔も潰れないで済むだろうと、こう考えます。で、そこで原産地を歩き回ったわけですね。山とか村を。そうすると、この林の中に枯れ木がたくさんあります。そこで彼は村の長、庄屋さんか名主さんのところに行って、こう言いました。あの古い木を切り倒して薪にして城に届けてもらえないかなと。で、悪いけど運搬料しか払えないよと。だから原木の、まあ、費用というのは負けてくれと、こう言ったわけです。で、まあ、庄屋名主は嫌な顔をしますよね。今までのやり方に慣れていますから、なんというケチなことを言うんだと思います。ところが、まあ、秀吉はこう言ったわけです。その代わり、古い木を切り倒した後には、新しい木の苗を5本ずつやるよと。で、これまた育ててくれないかと。で、古い木があったらまた俺の方で買い取るからと。こういうことを言ったわけです。これは、庄屋名主にとっても、まあ、嬉しい話ですね。まあ、木というのは、50年経っても、100年経っても、まあ、それ切り倒してしまえば、今度育てるのに、やっぱり50年、100年かかりますのでね。その若い苗木を、1本の古木に対して5本くれるというのは、まあ、職人の、まあ、政策としても非常に意味があるんで、まあ、喜びました。で、結果的には、運搬料だけ、白持ちで、古い木をタダで、まあ、切って、薪にして、これを、まあ、入れるようになる。で、秀吉は信長に報告したわけです。それは、こういうやり方にして、燃料費を、まあ、ただにいたしましたと。で、ただと言っても、しかし、新しい支出がありますと。新しい支出というのは何だと。古い木をただでもらった代わりに、村に与える、その、苗の代金でございますと。で、信長は感心したわけです。なるほどなと。こいつはやっぱり見どころがあるなと、こういうことで、まあ次第に目をかけるようになります。で、やがて、例の清洲城の塀の修復の話が出てまいりますね。で、これはある時、台風が清洲城の塀を吹き倒してしまったと。しかし戦国時代ですから、いつ敵が襲ってくるかわからない。で、これを修復するのに、時間が非常に急がれると、こういう状況であります。ところが、工事奉行っていうんでしょうか。普請奉行がなかなかこれが、まあ、やり遂げられないということは、下の100人ぐらいいる働き手がですね、なんか言うことを聞かないんですね。つまり、普請奉行に対する不信感を持っていたのか、普段から、まあ、 一杯飲ませたこともないのかどうか知りませんけれども、とにかく言うことを聞かないと。で、結局、不審奉行が、まあ、さじを投げてしまいます。私の手に負えませんと。で、誰か代わりを、5人目願います。で、そこで、信長、また秀吉を任命したわけです。で、秀吉はどうしたか。一日がかりで、この破損箇所を自分の目で確かめました。で、そして、夕方になると、100人の働き人を集めてこう言いました。悪いけど、100人のお前たちが、10人ずつ組を作って、特組作れと。で、誰と誰がどの組に入るかお前たちで相談しろと。俺が決めると、やっぱり嫌いな奴同士が同じ組に入ると、角突きやってなかなか仕事が運ばないことがある。お前たちに任せる。からもう一つは、破損箇所を10箇所に分けると。で、そこでくじ引きで、遠できた組がどこの場所を修理するか。これもお前たちで決めろと。で、もしも一番早く修理が終わったとこには、俺が、この親方、まあ、信長様に頼んで、褒美をもらってやるからと、こう言ったわけです。と、これはやっぱり働き手たちは戸惑いました。つまり、秀吉がこの時考えたのは、一人一人の技術者が、つまり腕を頼んで仕事をするのではなく、チームを組めっていうことですね。だからこの辺にすでに秀吉は信長の考えの先取りをしていたと。信長様の事業推進はおそらく個人が何かを成し遂げるんではなくて、大勢の人が集まって相乗効果を起こしながらチームワークよく仕事を推進することを求めておられるんだと。それにはこの塀の修理にもそういう考えを俺なりにやっぱり実行してみようと、こういうことなんですね。で、そこでこの方法を取ったわけでやります。ところが、まあ、働き手たちはですね、やっぱり夜になるとガヤガヤ言いました。それは、親方が一番早く仕上げたところに褒美をくれるなんて嘘だよと。信長様が俺たちを相手にするはずがないよと。まあ、当時のことでやりますから、やはりこういう仕事をしている人たちに対するトップの関心の寄せ方にはですね、まあ、多少疑問を持つ層もいたわけでやります。秀吉自身は下積みから出てきたから十分そういうことをわきまえております。そこでこれは信長に交渉して自分のやり方を話した上で、もしも一番早く、修理の終わったところを私が報告したら必ずあなたが現場に行って、いくらでもいいですから、あるいは酒の一升瓶でもいいですから、これを褒美だよと言って与えてくださいと。で、信長はやっぱり守備化をするわけですね。そんな洗礼ないよと。ないことをやりましょうと。こういうことです。で、結局まあ、その晩はですね、秀吉は全員に酒を振る舞って、今日はもうこれで寝ろと。で、仕事は明日すればいいよと。もうこう言い切ったわけです。で、自分は家に帰って寝ちゃったわけですね。お姉さんと一緒に。ところが、働き手の方はそうはいかないんですよ。やっぱり疑心暗鬼でね。まあ、戦場での一番槍みたいな抜け駆けをね、どっかの組がやりはしないかとこう、キョロキョロしてるわけと。で、そんなことをキョロキョロしてるくらいなら、これ一生仕事しちゃったのが早いやと。こういうことになりましてね。で、結局各組とも争って修復に努力をしました。で、そのために一晩明けたら、塀がきれいにこのもう出来上がっていたわけであります。で、秀吉が報告しますと、信長は信じません。嘘だと。そんな早くできるわけがない。いや、本当ですから見に来てください。ただし、その時、褒美を忘れないでくださいよと。で、信長が現場に来ますと、確かに秀吉が言ったように、塀が非常に丈夫にですね、敵が攻めてきても十分耐えられるように出来上がっております。で、そこで、信長も、やはり、この秀吉の最地に感動すると同時に、約束ですから、まあ、金の袋を出してですね。まあ、いくら入ったか知りませんけども、とにかく、一番最初に仕上げたとこにこれをやるぞと。俺は嘘はつかんと。まあ、自分の言い出したようなふりをして、結局これを与えたと。だから、下の働き手たちは、やっぱり秀吉さん嘘つかないよと。あの人はやっぱり現場の気持ちをよく知ってるよと。信頼に足る人だと。秀吉人気ってのは、わーっとこう上がっちゃうわけですね。これがやっぱりチームで仕事をするということと同時に、トップに対して現場の人の気持ち、あるいはそこの喜怒哀楽というものを自分の目で確かめてくださいよと。これがまあ彼の最地であります。で、まあ ここで、こういうことを申し上げるとまた戸惑いを感じられるかもしれませんけれども、愛知県から出た3人の天下人で織田信長のやった仕事というのは室町までに築かれてきた日本の古い価値社会の破壊ですね。これを壊していこうと、そして新しいものを植え付けようと。で、それを引き継いだ秀吉は信長が更地にしたところに新しい日本の価値社会を建設していこうと、こういうことでしょうね。で、徳川家康はそれを長期維持管理しようと、こういうことの、まあ、つまり言ってみれば歴史に対する役割があったと思います。とそうなりますと、間でつまり建設の仕事をする秀吉が結局相手にするのはやっぱり現場の人なんですね。現場でこの汗を流して働く人であります。とそうなると、そういう人たちには、つまり破壊者の織田信長のリーダーシップや、あるいは維持管理者である家康のリーダーシップとは違ったものが必要になります。と、それは何よりもやっぱり現場で働く人のやる気、モラールをこのアップすることですね。だからやる気を起こさせるという、この、まあ、最地。これがやっぱり秀吉は素晴らしいものを持っていたと思います。で、やがて参りましたのが、織田信長の美濃国への進出です。岐阜県への進出でした。で、この時にすでにもう秀吉も、木下藤吉郎と名乗ってですね、一方の、まあ、隊長さんになっていた。で、この時に信長は秀吉に非常に苦しい命令を出します。それは何だと言いますと、攻略するのは斎藤家が拠点にしている金華山という山の上にある稲葉山城なんだと。しかしその脇を長良川が流れていると。で、なかなか攻めにくい城なんだ。で、結局この頃の合流点であります木曽川と長良川の合流点を巣の又と言いました。まあ大きい巣のようなツンドラを形成しております。ここに城を築けということです。で、そのために俺は犬山城に入ってそこから材木その他必要な機材をどんどん流してやるから、これを下流で受け止めて巣の又に城を築けと、こういうことなんですね。で、この時に秀吉はやっぱり主人の命令であり、自分もどんどん功名を立てたいと思っていた時ですから、まあ断りません、進んでやりますと、こういうことです。この時に彼が近辺を歩き回って一緒に働く仲間としてですね、組み込んだのが木曽川流域に住んでいた土地の豪族であります。例えば八塚五六、あるいは青山新七、こういう人なんですね。で、これは私の推測でありますけれども、今もそういう、まあ、史跡が残っておりますが、この川の左岸、右岸、両側にですね、和住というのが残っております。で、和住というのは、木曽川が氾濫した時に、集落全体を救おうとして、円形の丸い形の高い包みを作りましてね、で、その中に、つまり住居を建てる。また共同で使う道具ですか、あるいは種もみ、あるいは最小限の災害に対する食料、あるいは必要品、こういうものをですね、水屋と言いましてね、一つの共同倉庫を作って、こういう集落を作って、これも大きいのを和住と言っております。和の中ということですか、和のように堤防を作ると、こういうことですね。この技術者たちに秀吉は働きかけたのではないかと思います。ということは、その後この徳島の大名になる八塚家や、あるいはその家老になって淡路島の管理をした洲本城の城主になった青山家にしてもですね、みんなこの事件が、つまり洲本に城を作ったことがきっかけになって、その後の将来が開かれるわけですね。だから秀吉が頼んだのは、和住を作る技術を生かして、洲本という、まあ、湿地帯に城を築いてはもらえないかと。で、これは、稲葉山城を攻略する臨時の城だから、何もパーマネントなものを作る必要はないよと、こういうことでしょう。で、八塚五六たちは承知をします。約2000人ぐらい、こういうような、まあ、地侍というか、そういう技術者たちがですね、秀吉の家来になります。で、この時に秀吉がまた織田信長に言いました。こういうことで、織田家の武士には頼めない仕事を特別に地域の技術者を採用いたしますと。そこで、この技術者たちを正式の家臣にしてくださいと。で、信長は渋るわけです。ダメだって、そんなことは。いくらお前の言うことでもそれは聞けないと。立派に洲本に城を作ったら、 その実績を、評価して家臣に加えてやろうと。仕事が先だと。ところが秀吉はここは頑として譲らないわけです。ダメです、それではと。現場で生きる人間にはやはり身分の安定が大事です。先に正式な家臣にして採用していただきたい。でなければそのまたに城はできませんよと。俺を脅すのかって。いや、そうじゃありませんけれども、働く者の身になってくださいって。まず、死に物狂いの、あそこは命がけでやらなきゃいけないんですから、やはり死後の保証も兼ねて、正規の社員にした上で仕事をさせてやってくださいって。なかなかお前は頑張るな。よし、わかったと。それは前にも例があるから承知しようと。で、こういうことで、八塚五六とかですね、こう、八重山新四とかって、言ってみれば、半分は、山賊みたいなあれですよね。だから八塚五六というと今までの講談だとか、小説では、矢作があたりにいた盗賊の親方だということになっていますね。ですけれども八塚五六は歴史とした、愛知県の木曽川沿いの豪族でありまして、彼の屋敷の跡や、あるいは彼の作った八幡様など残っておりますから、矢作山まで出かけていったということはちょっと考えられません。ただ、木曽川を往復する船の、案内人を買って出た時に船側がいらないよと自分たちで勝手に行くからどけで邪魔だどけなんて言った時にはうるせえと言ってですね乱暴を働いて荷物を取るぐらいのことはあったのかもしれませんね。でこういうものをつまり良い方向に前導しようと良い導きをしようとそれにはやはり、誇りの持てる仕事をさせることが大切だとこれが秀吉の考えでしょうね。で、結局この動員した地域の豪族、同族、地侍たちを、今度は秀吉はまた三つの隊に分けました。三隊に分かれろと。そして、どの隊に入るかはお前たちが決めろと。あれと同じです。兵の修理と同じです。で、そして何をしたかというと、一隊はここに城を作る。和城の論法で城を作る仕事に携われと。もう一隊は前面に出て、斎藤側の攻撃を防ぐ役割を果たせと。残りの一隊はどうするんですか？寝ちゃえと。嘘？いや、そうじゃない。寝ろと。こういうような敵を前にした厳しい仕事を行うときには休息を取ることが大事なんだと。三組が三組ともしゃかり気になっていたらみんなやられちゃう。一体は寝ろと。変わった大将だねって。そういうことを言いながらも、最初に寝られる組は喜びましてね、クーク寝ちゃいました。でもこの交代で、斎藤勢を守る。それから城を作る。寝る。この繰り返しによって、つまり城が見事に出来上がります。信長は喜びました。で、この喜んだ、褒美と言っていいかどうか分かりませんけれども、先手をお前に命ずると。見事に城を落とせと。そうしたら、さらに褒美をやろうと。こういうことになります。秀吉は喜びました。しかし彼は、城の王手、正面からの攻撃には弟の秀長を採用します。で、秀長に、意を含みまして、城から合図をするよと。それは、長い竿の先に、俺が今腰にぶら下げている瓢箪をくくりつける。これを城の中で振るから、その時は大手門から突入しろと、こういうことです。で、そして秀吉はその八塚たちを連れてですね、この雇まがいの連中ですから、こういう山を歩いたりですね、忍び込むのは得意です。裏門から入ります。で、そして裏門から入って、あちこちに火をつけた。城の中は大当てになりました。まさかそんな方から来ると思っていませんでした。そこで大変だと、敵襲だ、敵襲だと、わいわい騒ぐようになる。で、この時に、秀吉は弟と約束したように、長い竿の先に、瓢箪をくくりつきましてね、これを大きく振りました。秀長隊も突入します。稲葉山城は、見事に落城し、秀吉が占領したわけであります。で、信長から大変褒められました。で、この時に秀吉がまた願い出ました。まだなんか頼みがあるのかよと、信長嫌な顔をするわけです。で、秀吉はこう言いました。この竿の先に瓢箪をくくりつける方式を今後私の馬印にさせてくださいと。面白い馬印だが、どうするんだと。瓢箪一つでしょうがないだろう。ですから、今後手柄を立てるたびに瓢箪を一つずつ増やしていきます。で、いずれはこれを千成廟丹にしたいと思います。千成廟丹か。千回手柄を立てるつもりか。その通りでございます。なかなかよく言うよと。で、しかし、これは、 まあ、秀吉はこう言いました。私の手柄ではありませんと。私と一緒に下働きをしてくれたこの部下の連中の手柄をこの瓢箪にシンボルとして表したいのですと。まあ、それはお前の勝手だと。よし、許そうと。で、結局この時がきっかけになって、その後の秀吉は合戦の度に瓢箪を一つずつ増やしていきます。ね、千成瓢箪といわれる、まあ千まで行きませんでしたけど、相当な数に上ります。しかし、その度に秀吉は部下に言いました。これは俺が立てた手柄ではないぞと。お前たちの結集した力のシンボルなんだと。今日のこの瓢箪はお前たちの手柄を示すものである。こんなこと言われればやっぱり下の方が嬉しがっちゃいますよね。いや、秀吉のことですから、そのたんびにまたこうなんか酒の振る舞いとかですね、持ってる金をみんなこうばらまいちゃいますね。土台この秀吉の考えは、建設という歴史に対する役割を果たすには、現場のモラルアップが大事なんだと。それには多少ニコポンと褒美のばらまきが必要だと。やっぱりこんな理屈言ってたって始まらねえんだと、こういう考え方を持っていますから、これはまあ、阿吽の呼吸か、打てば響くという形で、部下たちも秀吉のその気持ちがよくわかるわけであります。で、これがもう一つの最地の働かせ方で言えば、例の槍の試合に発展いたします。槍の試合というのは、信長が戦場で使う槍は長いのがいいのか短いのがいいのかと、こういうことを聞いたわけですね。ところが槍奉行、つまり槍を専門にしている上島門戸という人は短い方がいいと言った。で、これに対して秀吉は長いものがいい。で、理屈の嫌いな信長はそんなこと言い合ったって始まらないと、実証しろと。で、こういうことで50人ずつ足軽を与えてですね、3日間それぞれ特訓を施せと。で、木下隊は長い槍、上島隊は短い槍と、4日目に試合をしろと、こう命じたわけでしょ。で、上島の方は、まあ、つまり、いきなり一人ずつにですね、槍の持ち方、突き方、引き方、これを教えるわけです。で、こんなことやったって3日がとてもでやんけど、時間が足りません。しかし、これは、木下隊も上島隊も足軽が考えることは同じです。それは、こんな忙しいのになぜ今槍の試合なんかやらなきゃいけねえのかなと、こういう疑問ですよね。だから当然、これはリーダーである上島と木下に聞きます。で、上島の方はそんなことはお構いなしでうるせえと。大将がやれと言ってんだと。信長様の命令なんだと。黙って俺に従えと。また一人ずつ槍の稽古をつけるから出てこいとこういうことです。で、これはもう3日目になったら、まあ、コブを作ったり、アザを作ったり、いろんなのが出ちゃうわけですね。と、これはモラル上がりません。もう嫌で嫌でしょうがなくなっちゃうんです。槍の訓練。ところが一方の秀吉はどうしたかと。うち連れてっちゃったんですよ。で、まあ、今で言えば焼酎パーティーかなんか開いたんでしょうね。で、彼はこれは会員費とかですね、接待費使える立場じゃないですから、未然に切るわけです。まあ、あんまりいい、まあ、焼酎は買えなかったかな。で、まあ、銘柄は省略いたします。で、結局、飲みながら彼が語ったことは、なぜ今、槍の試合をするのか。これを説明してやると。信長様はやがて武田軍と大衝突をする考えをお持ちだと。で、その時には結局こちらの軍勢が向こうと同じように今までと同じような刀と槍での肉弾戦をやっていてもダメだという考えを持っていらっしゃる。もっと合戦というものを合理化、あるいは機械化、あるいはまあ近代化したいと、こういう組織のいわゆる合戦にしたいと、こうお考えなんだと。で、そのために、南蛮から入ってきた鉄砲を使うお気持ちをお持ちだよと。と、鉄砲を使うのは俺たちじゃないんだ。お前たちの。管理省があんなものを持たないと。だから、ここで大きな変化が起こるぞと。それは何だといえば、今までは管理職が一番前に出て、後ろに兵隊が従って、一番後ろに総大将がいると。こういうような、まあ、体系を組んでいた。ところが鉄砲を使うようになったら一番前に出るのはお前たちなの。一番危ないところになぜお前たちを出すかといえば、射程距離があるから50メートルや100メートルは絶対安全だよと。俺たちは後ろへ下がるよと。だからリーダーシップの取り方も、今までは俺たちが前へ出て後ろを振り向いてここへ来いだった。ところがこれからは違うぞと。俺たちは後ろにいてお前たちにあそこへ行けと、こういうこと、こういう変化がある。この時に一番大事なのは何だと、やっぱりチームワークなんだよと。だ、そのチームワークを実験するために 俺はこの槍の試合が行われるんだと思っているよと、まあこういうことを言う。3日目になると向こう側とは全然空気が違うんです。大したもんだな、うちの大将は。ねえ、なぜ今槍の試合をするか、もう本当に頭の中に染み込んだね。よく分かっちゃったな。これはご恩返しする必要があるぞ。なんだご恩返しってな。3日間ずっとこれ飲ませてもらったじゃねえ。気の毒だよ。あのたかが安い給料でさ、店に切ってんだぞ。で、酒がなくなるたんびにお姉さん駆け出してったぞ、酒屋。もうこれはご恩返さなきゃダメだ。どうすんだい。明日の槍の試合勝とう。バーカって。なんで、もう、日が暮れちゃってんだ、3日目。俺たちは二日酔いじゃなんてもんじゃねえんだ。お前、三日酔いでヘロヘロになってんだ。どうやら勝てんだ。うちの大将、サルジエがあるんだ。聞いてこようなんて。で、結局、秀吉がこの時やったのは、全員に、まあ、井戸で顔を洗わせてですね、しゃっきりさせて、で、またこの50人を、17人、16人に3つに分けます。で、一番前の列は、槍を、まあ、バッターのように振り上げて、明日は、上島隊の、向こう爪をなぎ倒せと。で、それが済んだら一番後ろへ下がれと。二列目前へ出ろ。どうするか。今度はひっくり返ってる奴の脳天ぶち割れと。そして三列目は、念のために突き倒せと。向こうがついてきたらどうしますか。届きっこないって。向こうの槍が短いんだと。これが、武田勝頼軍と遭遇した、例の長篠の合戦の、鉄砲隊の三段撃ちですね。この時は1000人であります。しかし弾は一発しか撃てません、当時としては。そのために弾込めの時間を稼ぎが必要であります。で、それで撃った、一番後ろに下がって弾を込める、前へ出て構える、つまり待機する。この繰り返しで一発しか撃てない鉄砲が3連発、6連発、こういう風に変わっていきました。で、結果的にはこういうようなチームワークの創造ということが、この木下藤吉郎当時の一番の、やっぱり、最地ではなかったかなと思いますね。で、やがて、信長から長浜城主に任命されて、毛利一族との戦いに臨みます。で、鳥取城、三木城、高松城、こういうところが、まあ、攻略地点でありましたけれども、これはもう皆さんよくご存知のように、秀吉の城攻めというのは全部土木建設工事ですね。刀や槍を振るっての肉弾戦というのはいたしません。結果的には、彼は包囲陣を敷いて、川をせき止めたり、あるいは川の水を、この、注ぎ込んで、高松城のように、浮き城にしてしまったりしてですね、長期包囲戦に出ます。で、結局食料の欠乏を待って、向こうの降伏を待つと。で、その時に大将だけは切腹させますけれども、城兵とまた地域の人がそこに籠城していた時は全部命を助けて、お粥の炊き出しをして、これを救うと。こういうことをやっていくわけですね。で、これも、まあ、最地であります。そしてやがて、彼は、信長が死んだ後、急ピッチで天下人への坂道を駆け上ります。天下人になります。こんな話があります。天下人になっても彼が初心を忘れなかったという話です。まあ、私は好きなんですけれどもね。で、それはまず、長浜城主。これは長浜というところは、琵琶湖畔にあった今浜というところでしたけれども、この時、木下藤吉郎は、長浜と名前を変えた、地名変更した。織田信長の長の字を取ったわけですね。調子がいいですか、彼は。で、そして自分の名前も木下から羽柴に変えました。羽柴の羽は、庭長秀という重役からもらい、また、柴は柴田勝家からもらったものであります。で、この時に、尾張の彼の生まれ故郷である中村の住民たちがですね、日吉というのは、まあ、秀吉の幼名です。あいつが殿様になったとよ。お城の主になったんだってよ。なんかお祝いに行こうな。何しようか。いや、日吉はよ、この中村で採れたあの、泥付きのごぼうが好きだったよ。あれを届けると喜ぶんじゃないかな。じゃあそうしよう。泥付きのごぼうを持って行きました。もう秀吉は飛び上がって喜んじゃった。いいもの持ってきてくれた。嬉しい嬉しい。みんな俺のことを忘れずにどうもありがとうよと。で、やがて、天下人になります。関白太政大臣になって、聚楽大という、役所兼居宅の中に住むようになった。で、この時にまた中村の住民たちが、あの日吉が天下様だとよ。格好になんのかなと。でもまあなんかお祝い持ってかなきゃ悪いじゃないか。どうしよう。まさかごぼうってわけにいかないな。何がいいかな。今一番流行ってんのは何だろう。京都の名物は越前の絹だってよ。 高えだろう、まあしょうがねえな、みんな金出せと。で、会費を出し合いましてね、結局この絹を持っていったわけです。秀吉は顔色を変えて怒りました。バカ者と。俺は昔生まれたところで世話になったという意味でお前たちの村には税金を今かけてないんだ。今年からも2倍も3倍もの年貢をかけてやるからそう思えと。どうしてそう怒るんですか。お前たちは俺の気持ちがよくわからない。長浜城主になった時にお前たちは泥付きのごぼうを持ってきた。あのごぼうは俺は食うために喜んだんじゃないんだよと。あのごぼうを見るたびに俺は貧しかった頃、お前たちと一緒に暮らした頃のあの生活を忘れないんだ。つまりそれが俺の初心なんだ。それは今この天下人になっても俺は持ち続けているよと。で、それを思い出させてくれるのがあの泥のついたごぼうなの。それをお前たちはこんな絹のものを、こんな絹なんて京都にゴロゴロしてる、またまして俺は天下人だ、持ってこいって誰でも持ってくる、こういうことに流行に、つまり気を取られるようなお前たちはダメだと。大体こんな高いものを買うのには相当金がいったはずだと。そんな余った金があるんだったら年貢それだけ高くしてやるからそう思えと。まあ仲間の連中は驚いて、まあ飛んで帰っちゃったわけです。でまた相談をして、日吉の言うの一理あんなと。やっぱりあいつの言う通りだ、泥付きのごぼう持ってこ。それでまた泥付きのごぼうを縄でくくって持っていきました。秀吉は飛び上がって喜びます。そして年貢も負けてやると。これからもどんなに俺が偉くなってもこのごぼうを忘れるなと。ごぼうを見るたびに俾は天下人じゃないよと。尾張中村の一農民の子なんだと。その気持ちを忘れずに政治を行えよと。こういう自分の戒めを忘れずに済むんだから俺のためにも頼むよなと。まあこういうことを言ったと伝えられております。でまたもう一つは、天下人として、秀吉の最地としては、当時の次第にですね、まあ冷遇されつつあった天皇を礼を尽くしてね、大事にしたことでしょうね。でそれはそれだけではなくて、もう一つは諸国の大名をこのまあ統一するために利用しておりますね。でそれはどういうことかと言いますと、例えば九州の島津が暴れ回る、あるいは四国の長宗我部が暴れ回る、あるいは小田原の北条氏が言うことを聞かない、あるいは陸奥仙台の伊達政宗がまたこれも暴れていると、こういうものをですね、結局まあ鎮圧というか、やっつけるためには天皇の名前を彼は使っております。征伐と言っていますね。四国征伐、九州征伐、あるいは小田原征伐。なんで征伐か。それは彼はこういう触れを出しております。今後日本国内において私戦、私の合戦は一切禁ずると。で今後はそういう合戦はいたしませんということを京都に来て天皇に誓えと、こう言ってんですね。ところが天皇に誓えと言ったって、まあ、多少脇心の連中から見れば何言ってやんでと。あれは天皇に誓えってことじゃねえ、秀吉に誓えっていうことじゃねえかと。秀吉なんかどうせ成り上がり者だと、すぐこけて倒れるよと、行く必要はないと、こういうのがいたわけですよ。でこれがまあつまり薩摩の島津であり、四国の長宗我部であり、あるいは小田原の北条だったわけです。結局秀吉にすれば、俺の命令じゃねえぞこれはと、天皇の命令だ、それに背いた奴はやっぱり逆賊なんだと。したがって征伐の軍を起こす、俺の征伐軍は天皇軍である、官軍であると、こういう理屈をこねるわけであります。だから結局彼のまあ今から考えればですね、非常に非民主的で死んだ言葉のような征伐という言葉が生き生きしてくるのは、彼にそういう魂胆があったからであります。でまあこういうように積み重ねの段階では最地をフルに発揮して、ついに天下というものを、まあ、棚心の中に握ったわけでありますけれども、やはり上に行くと次第に弱点というのが目立ってきますね。でこれは一つは、私はやっぱり秀吉の出身かなと思いますね。これは悪い意味ではなくて、つまりよく今政治家が昔言っていた三番というのがあります。地盤、看板、それから家番ですか。まあ基礎と、それから名前、名声と、それからお金でしょうかね、財力。これが織田信長と徳川家康はですね、曲がりなりにもあったわけですよ。それからまた父親譲りの家臣団もいました。組織もあったわけです。だからある意味で、まあ小規模ながらも生まれた時から社長さんなわけですね。 ところが秀吉というのは都市空間で踊り出していって、あそこまでのし上がっちゃった。だから結局その部分の欠落部分というのは生涯、まあ補強できない面があったのかなと、空洞のまんま行っちゃった面があったのかなと、こんな気がいたしますね。で、結局そのことが、それまではパブリックな立場、つまり天下事業という信長から引き継がれたものを彼も公の立場でずっと実現してきたはずなのに、まあ死ぬ直前になるとだんだん私のプライベートな欲望が前へ出てきちゃう。これがやっぱり一番大きな弱点だったのではないかなと。それからまた織田信長や中になかった女性に対しても多少癖悪いですよね。多少どこじゃん、だいぶ癖悪いですね。それからまたこの後継者がなかなかできない、これがやはり彼の悩みでしょうね。で、晩年になってようやく捨松という子供が、あの側室の淀殿の腹から生まれるわけでありますけど、これはすぐ死んじゃったと。で、そこでまあもうしょうがないんで、甥の秀次を後継ぎにまあ任命しますけれども、どうも王として楽しまないと。やがて、またこの淀殿がですね、秀頼を産みますね。で、これはまあ無事に育っておりますから、今度はつまり秀吉の気持ちは秀頼可愛さで、もうどうにもなんなくなっちゃう。もちろんそれは秀頼に後を譲りたいと。そうなると秀次が邪魔だなと、こうなってきますね。で、秀次という人は、これは最初に秀吉から城をもらったのは、今の滋賀県近江の国の八幡山城であります。で、近江八幡市というのが残っておりますけれども、ここは近江商人の発祥地としても、滋賀県内でもいくつかの指に数えられるところなんですね。で、ここの近江商人の子孫がいっぱい残っていますけれども、この人たちにとって、新しく越してきた市民も含めて、関白だった豊臣秀次を、殺傷関白、人を殺したり、あるいは非常に悪いことをしたということで、位置づけられているけど、決してそんなことはないんだと。近江八幡氏にとっては八幡氏繁栄の恩人であると、こう言ってます。で、それはどういうことかと言いますと、近江八幡氏の町割り、つまり都市計画を戦国時代から五番の目状にしちゃってんですね。で、これは日本の古い城下町に行くとお分かりのように、みんな城を攻めにくくしますよね。つまり行き止まりにしたり、あるいはジグザグにしたり、あるいは U ターンをしたり、こういうことをやってる。ところがこの近江八幡市はそうではなくても、初めから五番の目状です。京都のように五番の目状にするということは、すでに平和志向があると、いわゆる理念の中に。それから同時に商工業者を非常に大事にしている。こういういわゆる行政理念の表れなんですね。で、また今も残って整備されていますから、八幡堀というのがあります。で、これは江戸時代まで物は水の道、人は土の道という不分率がありましたから、物を運ぶのは水路を使います。そこで近江八幡市まで琵琶湖の水を引き込んで運河を、キャナルを作っていると。これも秀次の知恵です。だからその意味では秀次の考え方は、むしろ岐阜の城下町に楽市楽座を作り、またそれを近江の安土にも作った信長の思想に似ていますね。だからまあこれは勘繰りですけれども、秀吉がこの甥の秀次を、まあ摂政関白などという悪いレッテルを貼り付けて腹を切らせたのは、ある意味では確かにこの秀頼可愛さということもあります。秀頼に後を譲りたいという気持ちもありますけれども、やっぱりこの秀次のやっていることを見ていると、野郎は俺を尊敬してねえなと。だ、俺の真似全然しないよあいつはと。信長様の真似ばっかりしてやがると。悔しいと、可愛くないと、こういうことだったかと思いますね。で、それがまあ私は秀吉の秀次殺しの死因ではないかなと、まあこんな気もするわけであります。で、もう一つこの秀吉の弱点として考えられるのは、やはり彼が三番なしのまま、まあどんどん出世街道をフルスピードで上り詰めた人間だけにですね、権力ということに対する執着心、これがやっぱり相当強かったなという気がしますね。織田信長という人は、 まあ破壊者だけではなくて、すでに新しい価値建設社会も作りつつあったわけです。でそれに利用したのがお茶の道茶道ですね。で千の利休や何かを招いて、結局一商人であった、まあ、利休もお茶の名人だということで同格に扱うわけですよ。だから信長は当時天下一という称号をいろいろな職業の人に与えています。だから千の利休は天下一の茶道、茶の頭、それから天下一の大工とか、天下一の花作りとか、天下一の鍋作りとか、天下一の焼き物作りとか、天下一の石工とかですね、こういうことをみんなその方面で優れた人に与えております。で信長は、まあ、あるいは俺は天下一の武将であり政治家だったと思っていたかもしれません。しかしだからといって他のいわゆる優れた技術者や職業面で優れていた人をその政治権力のもとにですね踏みしこうという考えは彼は絶対なかったですね。信長はその限りにおいては平等です。職業というものはその規制はないという、つまりまあ当時のことですがそこまで言い切れませんけれども、まあ福沢諭吉が言ったですね、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずというとこまではいきませんが、ある程度の平等性は持っていた。ところが秀吉は違います。やはり自分がこの日本で一番偉いんだと、したがってどんないわゆる優れた人間でも我が足元にひれ伏さなければならない、こういうことを考えます。これはいわゆる秀吉における最大の弱点だと思いますね。だから信長が死んだ後みんなが持っていた天下一の称号は全部これ奪い取ります。名乗ることは許さぬということ、そして千の利休からも天下一の茶道といういわゆる称号を剥ぎ取ってしまいます。で結局利休にすればこれは我慢がならないことでしょうね。利休が最初信長に出会ったのは彼が商売をしていた頃は納屋と言いましてね、倉庫業ですね、倉庫業者、それからまあトト屋と言っていたんです、魚屋と。だから魚の保存庫だったんでしょう。で大きい屋敷に住んでおりましたけれども、その敷地の中に市中の三居、町中の山小屋と名付けた茶室を設けていたの。で結局堺の町が信長に協力することになった時に、そのまあ代表者の一人であった利休がですね信長を招いたわけですよ、その市中の三居に。でこの市中の三居という茶室の入り口に虹入口があります。穴ですね、くぐって入る。で利休は亭主ですから先に、まあ茶室に入って茶の準備をします。で信長が庭に立って、利休どこから入ればいいんだと、その虹入口からお入りください。虹入口というのはどこだと、その穴でございます、俺に穴をくぐらせんのか、さようでございます。で信長もまあそういう人ですから、まあ我慢してこの虹入口から中へ入りました。頭をゴツンとぶつけながらね、痛えなと。で今の何の意味がある、あの虹入口をお通りになったあなたはもはや天下人ではございません、ただ一人のお人、人間でございます。私もこの茶を立てる以上商人ではなく一人の人間でございます。一人の人間が真心を込めて一人の人間にお茶を立てて差し上げます。どうかお召し上がりください。もし美味しければ結構な手前であったと、そういう一言を頂戴できればこんな嬉しいことはございません。信長は悟ります。ああ茶というのはそういうものだったのかと、つまり茶でいう一期一会というのはそういうことなんだなと。一期というのは人の一生、一会というのはその一生に一度しか会えない人、あるいはそのチャンスを言う。しかし利休の言うのはその一期一会もどんな権威あるいはその肩書きいろんなものがあるにしても、そんなものは虹の道を通った瞬間に一切剥ぎ取られる、単なる一人の人間に変わるんだと。人間対人間の真心がここで巡り合っているんだ、それが茶の精神だということをあいつは言ってんだなと、これは素晴らしい。で結局信長はこの茶を中心にしてですね、安土文化と言われるような、つまり衣食住、人間生活に必要なあらゆるものに対してカルチャーという付加価値を与えて、まあそこで雇用の創出を行って経済を成長させていきますよね。でそれを引き継ぐのが、まあ、秀吉の桃山文化であります。ところが秀吉には信長ほどの、つまり本当の意味の文化精神はありません。 やはり成り上がり者であるということが、まあある意味で言えばコンプレックスになっていたのかなと思いますね。その意味では彼は常に孤独だったなと。やはり一人ぼっちの道をとぼとぼと、まあ登っていったんだなと、こういうような同情はいたしますけれども、そう考えますと本当はやっぱり天下人にならない方が良かったのかなと。長浜城主あたりでですね、お姉さんと毎晩大声で怒鳴り合ったり、まあこの痴話喧嘩をしていると、隣の前田犬千代、つまり年家とその女房のお松さんがですね、駆け込んできて仲裁に入るという、ああいう和やかな時代というのがやっぱり一番良かったのかなと、こういう気もいたしますね。だから彼が死ぬ直前に、まあつまり徳川家康、前田利家、上杉景勝、あるいは浮田秀家、五大老と言われた人やですね、あるいは石田三成や増田長盛や夏塚正家、こういう五奉行と言われる人たちを枕元に呼んで、みんな聖書を書かせ、血判を押させて、まあ秀頼様をお守りいたしますと。秀吉公亡き後は秀頼様をお守りして、やがて豊臣家の相続人にいたします。こういう誓いの書を書かせますよね。これは今までの破竹の勢いで、そのあの現場のモラルアップをしていた秀吉からは、私はちょっと想像できない、したくない、いわゆる一種の哀れさを感じます。で、結局そういうことになったのも、まあもともと3番抜きでスタートを切って、あと一遍走り出したらもうどっかで休むわけにはいかないと、山の頂上まで登り切るまでには息を切らせてもとにかく登り詰めるんだという、彼の無理をした人生の結果がそういうような終着点になったのかなと、こういう気がいたします。で、その意味では、ある意味でこれは必然性ですね。そういう、なってはならない人がなっちゃったという、そういう宿命のもとに今生き抜いたと、星のもとに生きざるを得なかったという、まあ秀吉の悲劇かなと、こういう気がいたします。しかし前半は非常に素晴らしいものがあります。ですから秀吉にしても、例えば文化権力がですね、自分のもとにひれ伏さないということで、千の利休は殺されますね、切腹させられます。しかしこれは利休があくまでも文化人として、政治とは別な次元に自分は生きていると、それを信長公はお認めになっていた。後輩であるあなたがなぜお認めにならないんだというのが抗議、いわゆる異議申し立てが千の利休の切腹でしょうね。だから利休は商人です、武士ではありません。にもかかわらず武士の作法である切腹によって自分の死を迎えたということは、相当秀吉に対するまあ抗議の気持ちがやっぱりあったのかなと、こういう気がいたしますね。ですからそういうことを避ける意味では、やっぱり秀吉が長浜城主になって、生まれ故郷であるその中村の農民たちが持ってきた縄で縛った泥だらけのごぼうを喜んだのと同じように、最後までその関白になってさえ怒鳴りつけた、怒ったあの初心というものを彼が忘れなければ、まあある意味で、やっぱり彼は最後まで素晴らしかったという褒め言葉を、その死の瞬間にもものにすることができたかなと、まあこう思います。秀吉における最地と弱点ということでお話をさせていただきました。